私が、まだ10代の頃、それが何年前かはちょっと内緒にしておきますが、一応年齢不詳ということで、とにかく10代の頃、特に高校受験、大学受験とその受験を終わって、一山乗り越えたわけです。これからと思ったらまだたくさん山があるんですね。高校受験終わったら次大学受験がある。大学入っていっぱい難しい勉強や研究がある。それを乗り越えても就職できるかどうかわからない。もし全部順調にいっても、それで結婚して会社就職してまたと何になるんだろうっていう思いにとらわれたことがあります。それでどうなるんだろう、定年まで結局仕事ばっかりでどうなってしまうんだろう、幸せって何っていう、すごく迷いの中に置かれた、そういう経験というか、そういう思いに駆られたということがあります。多くの人は、私は特にその大学が工学部だったもんですから、じゃあどうなるのって、あまりそういうこと考えないですね、工学部の人間っていうのは。答えの出ないものに対しては我慢できないっていうのが、どっちかというと理系なのかなと私も自分で思うんですけども、そういうものは考えない、昔考えたことあるけど、それは答えの出ないものなんだ、大体みんなそういうので、どこにも答えがない、本当に悩んでいたことがありました。しかし聖書の中でその先どうなるんだっていうことの一つの答えとして、新しい天と新しい地と、神様があなたに永遠の住まいを用意してくださるんだ、そこであなたの豊かな祝福があるんだというようなことを語ってくださるんです。この新しいというこの聖書の言葉は、新約聖書の新という字と同じなんです。言語は私がどうして、次でもどこまで行けばいいのっていう、その思いになっていたかっていうのは、この新しいというこの意味、人間が作り出したものはどんなに新しくてもやがて古びていく、教会で車を一台所有しています。だいぶ古くなってきました。役員との間でもどうしましょうね、新車買わなきゃいけないですかねという話をしてるんですが、たとえ、新車を買ってもまたその新車は古くなるんですね。また新しいのを買わなければいけない。私たちの人生ってどうしてもそうなってくる。新しいもの、素晴らしいものって手に入れてもやがて古びて、古びると使えなくなる、役に立たなくなる、意味がなくなる。それが私たちの人生でもそういう新しさしか求めていない。資格を取る、私も一度就職して、資格試験を受けたことがあります。それは携帯電話の設備のための資格試験。ところが携帯電話もどんどん新しくなるんですね。私の時に就職した時にはまだ 3G も言ってなかったです。今5G とか言ってて私全然わからないですけども、その 3G を言ってない時に資格を取ったところで 3G、4G ってまた3、4、5、次6なのかなと思いますけど、つまりどんどん新しいのが出るとその資格で追いつかない、ゴールがないんですね。どんどん自分が古びていく、古びていかないように、いかないように、どこまで行けばいつゴールにたどり着けるって、全然ゴールがない。ところが神様がここがゴールだよと言ってくださる新しい天と新しい地の、この新しいというのは実は全く古びない新しさだと。新約聖書っていうのも ではこの新約聖書いつか古くなるんですかって言って、いやそうじゃないのと、これはいつまでも新しい約束なんですというのは、あの旧約聖書がまたありますが、これはまだ実現していないけども、あなた方にやがて実現する約束を語った聖書なんです。新約、その新約は実現しました！で、この実現したけども、いや、何千年か経ったら、また通用しなくなるから、新しいもう一つ新約って出るのかって言うと、いや、もうこれは一回実現したら、それはいつまでも古びないで、またいつの時代、どんな人にも必ず適用される、その約束です。それが、新約と旧約の境目が、イエス様がお生まれになる。なりますよっていう未来のことを語ったのが旧約聖書で、なりました、このお方がそのお方ですと、その実現を語っているのが新約聖書。まさに時代がガッと変わったんですね。それで西暦が定められて、イエス様がお生まれになる前が紀元前、全く時代が違う、世界が違う、新しい時代が到来した。そういう意味で、新しい天と新しい地、しかも天と地がつながって、全く新しい世界が私たちに与えられるんです。その約束を語っているのが新約聖書であり、その新約聖書のこの最後の書物である黙示録の話なんです。ただ到来しました、イエス様がお生まれになって到来したのですけども、まだその到来を知らない人たちがたくさんある。それで今の時代に至るまで、いや到来してあなたもそのことを受け取ることができます、あなたもその新しい天と新しい地に迎え入れられるのです。これは今も語られ、また終わりの時に、本当にこの古い世界が終わって完全な新しい世界に変えられる時、神様ご自身をお迎えくださる。その時、先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまったとあるんです。私の両親は徳島の海の近くの出身です。うちの妻はもう明石という海の近くの出身です。で、今ここ舞鶴も海が近い。私は新鮮な魚が大好きです。そんな人間からしたら海がなくなるというのは、ちょっと待ってくださいと本当思うんです。あの美味しい魚食べられなくなるの、海がなくなるって、って思うんですけど、ここは実はどうもそういう意味ではないようです。このヨハネの黙示録、ヨハネが書いた黙示録なんですが、この時のヨハネという人はローマ帝国、そのキリスト教を迫害していた皇帝が、ヨハネってそのキリスト教の有力な指導者だったもんですし、しかもイエス・キリストに直接会った弟子だいうことなので、こいつをそのままにしておいたらいかん、弾圧したんですね。で、ヨハネは島流し、無人島に幽閉されてしまった。その無人島で、だから教会にも行けない、いやみんなと もちろん当時何の連絡方法もないですから、完全に隔たれたところで誰とも連絡が取れない、一緒に礼拝することもできなければ、会いに来てくれる人も当然いない、無人島ですから、そんなところに定期的に何か来るってのはありえない。そういうところにでも神様が、いやあなたのようなもう何にもないっていうところにさえもこうした救いの知らせが届くんだよ、神様はそうしたお方であり、あなたと、無人島に幽閉されてるわけですから、そこを隔てているのは海です。 これ2000年前の出来事ですから、余計に海があったら越えていけない、誰も訪れることができない、その最も最大の理由はその海だと。その海がなくなるのだよ。ヨハネにとってはこんな嬉しいことはなかったわけです。海があるからこそ私はもうこうして幽閉されてて誰にも会えない、また誰にもこのことを伝えることができない、それがなくなる。あなたを隔てている、あなたを閉じ込めている海を含めた全てのものが消え去って、あなたは自由だ。何よりも神様があなたと共にいる。神様はそうした隔てを越えて訪れてくださるんだ。3節に、すいません、3節をお願いします。3節にこう書かれてあります。
また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。